横田ゆき子のほっこりまったりスマイリー。皆さんこんばんは。パーソナリティの横田ゆき子です。この番組はほっと心緩んで笑顔になれるひとときをお届けできたらと思います。大人が変われば子どもの未来は変わる。世の中にはいろんな子どもたちがいる。いろんな子育てがある。いろんな大人、いろんな価値観があるっていうことをいろんな人が知ると、もっともっと生きやすい世の中になるんじゃないのかなって思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛媛スタジオからお送りいたします。
ラジオ夢の種。
はい、今日はとっても素敵なゲストの方をお迎えします。鈴木奈緒さんです。
こんばんは、鈴木奈緒です。
こんばんは、奈緒さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、奈緒さん、なんと名古屋から来てくれてます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、呼んでいただいて。
すごく、ですね、奈緒さんのことをご紹介しますね。奈緒さんは、もっと自由に楽しく生きる開運アドバイザーとして、アメブロだったり発信しながらご活躍されてます。で、奈緒さんとはその去年の秋ぐらいだったかな、知り合って、ズームっていうね、なんか画面越しにお話しする、
はい、オンラインの、
そうですそうです、それで初めて会ってお話しした時に、いや、なんだろう、なんかねすごい心地いい感じがして、いや、いいなって思ってなんだろう、その私がなんかすごく制限だったり自分の枠だったりいろいろこう、ちょうどちょっと生きづらさもまだ感じてる時だったので、その奈緒さんの自由に楽しくっていうので、いろんな視点からこうお話ししていただいて、すごく心が楽になったのを覚えてます。
ありがとうございます。
そう、ありがとうございました。で、それがご縁で、それからなんかいろいろなんだかんだ言って、
そうですね、ちょこちょこ連絡取ったりしてて、で、私もゆきこさんのブログとかフェイスブックとか、あと動画、すごい上げてたのを見てたりして、やっぱゆきこさんの雰囲気だったり、エネルギー的な部分だったり、と声、喋り方、全部癒されるんですよ、すごく。
ありがとうございます。
でも、すごく好きみたいなと思って、そのフェイスブックとか開いた時に、あ、上がってると思って見ては、ゆきこさんみたいなっていうのをちょっと送り続けてたかもしれない。
なんかすごく、あ、見ましたよとか、なんかすごく癒されましたとか言ってくださってすごくこう恥ずかしいけど嬉しいみたいな、自分がこう結構ゆっくりペースなので、それがすごいコンプレックスだっ た時期もすごいあって、
うんうん、
なんか自分では普通にしてるつもりだけど、
うん、
ビデオに撮った時とか、うんうんうん、その保育士でビデオ研究で自分たちとか子どもの動きを撮った時とか、
うんうんうんうん、
高校の時のなんか文化祭に放送部が出すために、うん、ソフトボール部だったんだけど、
うんうんうん、
そのソフト部にいつも教えてくれてた公務員のおっちゃんが結婚することになってでそのおっちゃんになんかビデオレターをみたいなんで、うん、放送部の方がこう一言ずつこう写しに来たんだけど、
うんうん、
それが文化祭の時にあの放送部で流れた時に、
うん、
自分が喋ってるのを見て衝撃を受けて私こんなに遅いんだっていうのを初めてその時に知って、
うん、
ショックを受けて、
うんうんうん、あそうだったんですね。
そうなんです。だからなんかもうちょっと早く喋った方がいいよって言われたこともあるし、
うんうんうんうん、
で意識してそう喋ろうとするんだけど、
うん、
なかなかできなかったりして、うん、ダメだな私みたいなちょっと思ってた時もあったので、
うん、
なんか奈緒さんからそういう風にそれがいいって言ってもらって、
うんうんうん、
すごい嬉しかったし、
うんうん、
あこのままの自分でいいんだっていう、うん、なんかすごくねあの自信になるじゃないけど、うんうんうん、それでいいんだってねすごく思わせてくださる奈緒さんです
いやでもそのペースが本当になんかやっぱみんなせかせか生きてるじゃないですか、うん、時間に追われて、
はい、
でなんか私もうそんなに早い方じゃないと思うんですよ喋、うん、るの喋、
はい、
ろうと思えば喋れるけど、うん、やっぱ考えながら喋ったりするから詰まったりとかもして、はい、でやっぱ早口だと人にプレッシャー与えたりするから、
うん
うんうん、あの保育の現場でずっとやられてた先生がそんな早口でまくし立ててきたら、うん、子どもたち萎縮しちゃうじゃないですか、
うんはい
うん、だから本当にあゆき子さんは本当にその職で合ってる人だなってすごい思ったんですよ。
あそうなんですねありがとうございます。
ノープレッシャー。
あノープレッシャーそうなんか子供たちとは、ねうん、なんか波長が合うみたいで、うんうんうん、私もすごい子供たちに癒されるし、
うん
うんうん、なんか子供たちもなんか寄ってきてくれるじゃないけど、
うんうんうん、
なんかあ心地いいなってその子供たちが持ってる多分純粋なエネルギーがすごく心地いいんだなって、
うんうんうん
う
ん、
思いますね、
うんうんうんうん、
だから本当にその人が出してるエネルギーその私も奈緒さん大好きなんですけど奈緒さんが名古屋から来るって言ったらやったと思って、うん、でもうウキウキワクワクしてで実際初めてお会いして、うん、あすごくこうお話しして一緒に過ごす時間があ心地よくって、
うんうん、
これだなみたいな
どれだな
どれそう目に見えないからちょっと表現が難しいんだけど、
うんうん、
でも本当に見えないものを大事にするってそういうことなのかなって、うんうん、だからその保育してても本当に子どもたち一人一人違うし、うんうん、一人一人持ってる良さとか、
うん、
なんか多分一人一人世界観感じ方も違うから、
うんうん、
なんだろうそして子どもからすごく学ぶことも多いし、
うん
うん、なんか言ったらその何このラジオとかも聞く電波とかも目に見えないじゃないですか、
うんうんうんうん
ね、でもこうやってラジオで遠く離れた人が聞けたりとか、
うん
まあ、電話もそうだし、
うんうん、
だからなんかその人が持つなんか応援してる気持ちも言ったらこう離れてても届くじゃないですか、
うんうん、
その見えない力みたいな、うんうんうんうんだから多分そういう見えない愛とか、うん、そういういい波動が、
うんうん、
なんか多分こうみんなの無意識のうちになんか備わってるなんて言ったらいいですか。
あ、うん、本当はみんなわかるんですよ、
うん、
だから空気を読むとか、
うんうん、
昔から普通に日本語で言われてきてるような言葉って本当にあっていて、はいうんうん でみんな本当はそれを無意識に使ってるのを、うん、私はちょっと意識的に見ているだけ、うん、
はい、
でちゃんとみんな分かってるからその居心地が悪いなっていうのは、うん、波長が合ってなかったり、まあ、エネルギーが合ってなかったりとか、うんうん、そういう感じをちょっと能動的に読み取っている部分はあるんですけど、う
ん、ね、そう、なおさんはね、その見えないものが多分人より見える方で、うんうん、よくあのスピリチュアルセッションされてたりあとボディケアとかで本当にその人の本来の姿を引き出すっていうのを得意とされて、ね、活動されてるので、
はい、
ね、本当にあの素敵な方なのでねあの皆さんアメーバブログ鈴木奈リンリンの鈴に樹木の木で素直の奈で鈴木奈で検索してみてくださいね。
ありがとうございますすごい広告していただいてありがとうございます
すごいね、もうぜひ皆さん会ってほしいな、まあ、会うのは難しいけど、うんうん、ズームとかね、うんうん、いろんななんかやり取りとかもできるし、
うんうんうん、
そう、なんか本当に私自身もさっきも言ったんだけど本当に自分が生きづらくなっている時、子育てしづらかったり自分がしんどくなっている時って本当に奈緒さんのブログのとこにも書かれてたんだけど本来の自分から真逆に頑張ろうとしてしんどくなってるって、うんうん、その結局自分で自分をしんどくしてるんだなっていうのは感じてて、
うんうん、
であと自分のことって自分ではなかなか分かりづらいので、うん、やっぱりそういった時はこう一人で頑張ろうとせずそうやって奈緒さんだったりねその他の人の力を借りるっていうのを、
うんうん、
すごくいいことなんじゃないかなって思います。
私も思いますいや私自身もあの結局そうやってやっぱ人よりもいろんなものが昔から見えてはいましたけど、うん、本当に自分のことってわからないんですよ、うん、なんでその全部自分で分かってしまったら人と交流する意味がなくなってしまう、うん、とするとその学びがなくなってしまうので、うん、そうするともう終わりなんですよ。
そうですね、
うん、そうそうそうそう、うん、なんでやっぱね今こういう状態なので、うん、より人心と心のつながりだったり、うん、やっぱりその心も目に見えない部分じゃないですか、うん、やっぱそこがより大事にされてくる時代に突入してきてるだと思います、
うんうん、そうですよね、うんうん、なんか保育も子供と保育士だったり、うんうん、まあ、その本当に家族もそうですよね、うんうん、親子もだし夫婦もだし、うんうん、もう職場も言ったら人間関係同僚とか、
うんうん、
まあ、本当に心のつながりが大事だな、うん、そこができてないと回らないっていうか、
うんうん、
ギスギスしちゃうから、うんうんうん、やっぱりその大元のところって
うん、うん、
すごく大事だなと思ってて、もうそのためにもまずなんか自分が整ってないといけないなっていうのはすごく感じてて、
うんうん、そうですよね。なんかやっぱり自分が整ってないと人に求めてしまいがちになるから、
うん、
そうするとやっぱりギスギスしてきちゃう、
うん、
し自分も疲れる。
そう、うん、
ないものをずっと追い求めなきゃいけないから、うんうん、本当はもうすでにある自分の中にあるのに、
うん、
外側にばっかり求めてしまう。
そう、もうまさしくそれでしたね私そう、
そうなんですね。
そう、
なんか具体例とかあるんですか？
なんか2年前、
うん、
その今また保育士に復帰したんだけど、
うんうん、
2年前に保育士辞めて、起業してやっていこうって、うんうんうん、その保育園とか子育て支援センターとか来れない方もいらっしゃると思うから、
うんうん、
そのね、今だったらネットでつながれるから、まあ、なんかできたらなみたいな感じで、
うん、
でこうやめてこういろんなことを学びに行ってたんだけど、
うんうん、
その学ぶこと自体も好きなんだけど、でもやっぱりなんか 保育士の横田由紀子で亡くなった時に、うん、なんかこのままの自分ではダメだみたいな自分で思っちゃって、
うんうん、
なんか足りないみたいな、うんうんうん、多分不足感から来る学びもあったのかなって、
うんうんうん、
だから本当はそのままでいいのになんか足りない足りないと思ってなんか外に求めすぎてしまってたなって。でもまあ その外に、ね、学びに行ったのも、まあ、無駄ではなかったし、うんうんうん、その時々の出会いで出会った人たちからもいろいろ教わったり学ぶってことはあったんだけど、
うん、
なんかでもその時に結局は自分が満たされてないと、うんうんうん、いくら学んでも動けないだなってすごく思ってやっとやっと本当にいろんな方からそのままのゆきこさんでいいんだよっていうのを言われて、
うんうん、
ようやく自分でそれを認めるっていうか受け入れる、
うんうんうんう
ん、なんかね結局最終的に自分が自分を受け入れられてなかったんだなって
うんうん、うん、
って思いました
そっかそっか。じゃあ 今どうですか普段の生活とかで。
今はすごく楽になって、うん、その気遣してくれた皆さんのおかげだったり、
うん、
であ本当に自分でいいんだなって思って。だからこの本当に自分が満たされてなくて足りないって外へ求めてた時は、
うん、
もう息子に対しても、
うんうんうん、
なんかそれを求めてしまう、こうしなさい、うん、ああしなさいとかこうでなければならないっていうのが私の中ですごい強かったので、うんうんうん、その保育士としては保育士のプロとして関わることできるんだけど、
うんうんうん、
もう一歩家庭に入ると、うん、もう息子や旦那さんに対してなんか自分はできてないのにも関わらずなんかすごい求めてたし、うんうん、コントロールしようとしてたところがあったなって。だから本当に息子からの反発も多かったし、うんうん、旦那さんともちょっと言い合いしたりとかね、うんうん、ちょっとしんどい時期があったんだけど、でも今はすごくもうダメな自分をさらけ出してるし、うん、もうしょうがないなみたいな感じで、
うんうんうん、
あまたお母はみたいな感じでなんか受け入れてくれてる、
うんうん、
だから結局自分が受け入れられると、
うん、
他の人も受け入れられるっていうか、なんか結局自分がその世界を作り出してるんだなっていうのは感じます、
うんうんうんうん、そうですねいやでも本当その通りなんですよ。しかもその距離が近ければ近いほどやっぱり心の中揺さぶられるし、うん
はい、
でもそれって気づいてねっていう風に距離が近い人が来てくれてるわけだから、やっぱそれに気づいて、まあ、自分の中で直すなり、
うん、
思考とか、まあ、態度もそうですけど、はい、していくとやっぱり楽になってくる、
うん、
で本当に自分のことを受け入れた分だけ周りのことも受け入れるし、うん、肯定した分だけ人のことも肯定できる、
うん、そうですね、
うん、っていうとやっぱりどんどん楽にはなっていきますよね、うん、何にも起きないとかそういうことではないけれども、うん、その対処の仕方が分かってくるとか、うんうん、なんかその仕組みみたいなのがなんか自分の中で腑に落ちると結構楽かなっていうふうには思いますね。
本当そうですね、うんうん、なんか本当に子供たちもう本当に特に息子から、
うんうん、
やっぱりねお母さん気づいてよみたいなサインがバンバン来るんですよ、
うんうん、
そうあ私かみたいなあこれ私がちょっと違う方向行っちゃってるなっていうのを、うんうんうん、もう息子が言葉なり態度なりで、
うんうん
表してるんだなって。それに気づかずスルーしていっちゃうともっと余計ひどくなっちゃうんだけど、
うんうんうん、
はそっかまた気づかされたみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと立ち止まって、うん、方向転換じゃないけど、
うんうん、
するとあそっかこれでいいんだみたいな、
うんうんうん、
なんか今はね本当穏やか、
うん、
なんかもちろん喧嘩することもあるんだけど、うんうん、でももう以前に比べたら本当に穏やかな時間が増えたなって
そう。なんか昨日ゆきこさんの旦那さんの話も結構聞かせてもらったんですけど、はい、すごいいい夫婦だなと思ってなんかもう心がほわーんとなって あ、今日いい日だってすごい思ったんですよ。だからやっぱそれだけ2人の間で穏やかな、うんまあ、エネルギー交換というか循環、はい、やっぱ夫婦なのでね、
はい、
それができてるんだろうなと思って聞いてました、
う
ん、
ありがとうございます。
素敵な夫婦です。
ありがとうございます。だからね、ここへ来るまでも紆余曲折じゃないけど、うんうんうん、まあ、離婚の危機もあったりとか、うんうん、あったけど、うんうん、まあ、今は本当にね、あ、旦那さんでよかったんだなって、うん、なんかあんなにもなんかもう器が大きくて、うん、もういろんな私、あ、どんな私でも受け止めて、うんうん、受け入れてくれる人ってなかなかいないんじゃないかな、うん、
ありがとうございます。いやでもすごく幸せですよね。だってそうやって、うん、まあ、いろいろあったけども、はい、旦那さんのことをそういう風に言えるってすごく幸せなことだと思うんですよ、私。
あ、そっか、
うん、だってね、まあ、いろいろあって、うん、なんか中には仕方なく一緒にいるとか、うんうんうん、まあ、嫌いなんだけど、うん、その離婚に踏み出せないから仕方なく一緒にいるとか、うん、なんかそういうのってやっぱ疲弊しちゃうし、お互いにとって良くない、うん、部分あるけど、もう純粋にそうやって言えるっていうこと自体がもうすごく幸せじゃないかなって思うんですけど、うんうん、どうですか。
そうなんですね。
どうですかとか言って。
でも今は幸せだなってすごい思います、うんうん、その喧嘩しちゃったりすると、うんうん、はあ、もうってちょっと落ち込んだりはするんですよ。うんうん、やっぱりそういう時にももちろん今もあるんだけど、うんうんうん、でも本当にやっぱりトータルで見て、うん、あ、やっぱこれで良かったんだなって思いますね。うんうんうん。
やっぱなんかその幸せオーラっていうか、なんかそういうのがすごい伝わってくるんですよ。
あ、本当ですか。
うんうんうん、やっぱどんだけ言葉表面で、うん、いや幸せですよとか、うん、旦那大事に思ってますとかって表面で言っても、はい、やっぱ心の中とかが違うとずれる、うん、
あ、
なんか気持ち悪い波長になるっていうか、うんうん、なんですけど、もうそのままスッと出てきてる感じなので、うん、心地いいんですよ、聞いてても。
あ、そうなんですね、うん、なんか自分ではあんまり分かんないから、
うん、もうそのままで行ってください。
はい、このままでいけるように。
ぜひぜひ。
で、あ、そう、今日ね、あの、大台コーヒーピンクっていうのに直さんと行ってきたんです。
うん、すっごい良かったです。
へ、
なんかよく分かんなかったんですけど、うん、1回ゆきこさんが受けたそのレポみたいなのをブログで読んでて、はい、でさらに直接いいですよってすごい LINE ももらってて、うん、はいはい、うん、そうかと思ってでさらにメールまでいただいて、うん、こんだけゆきこさんが言うんだから何かあるだろうな、うん、みたいな感じで来ました、はるばる。
そう、なんかね、なんかそう、言葉にはね、うまくできないんですよ、うん、うまく説明できないんだけど、うん、なんかすごく自分が受けてよかって、でこれはなんかぜひ、なんかわかんないけど、なおさんに言わなきゃって、うん、なんかよくわかんないけど、なおさんに LINE なりメールなりで、うん、なんか言ってた。
そう、すごい再三言われるからなんかあるなと思って。で、すごく私もゆきこさんのことがすごく好きで、うん、まあ、ずっと大好きって言ってたんですけど、
う
ん、
はい、
そんな人が、うん、なんかこう本当にメッセージ的に何回も言ってくるみたいな、うん、
はい、
だからなんかそんなに仲全く分かんないけど、うん、きっともうこれは行った方がいいんだなみたいな感じなんですよ、うん、
はいはい、
で来たらめっちゃ良かったみたいな、うん、来てよかったです。本当ありがとうございます。
よかったです。これはね、もうぜひ体感してみないとわからないので、うんうんうん、まあ、今ラジオを聞いて、うん、いや、なんか気になるなとか思った方はね、うんうんうん、ぜひ、うん、あの、受けられたらいいかなって、うん
うん、そうそう、やっぱりそのなんか理由なんてないんですよ、うん、こう導かれるみたいなところには、はい、うん、やっぱなんか気になるみたいな、うん、 それってやっぱ直感で来ているものなので、うん、それに従って行ってみられると何かが起きるかもしれない、うん、
そうですね、うんうんうん、確かにそう。だからあのフェイスブックかな、フェイスブックで多分大太鼓ヒーリングで検索したら多分出てくると思いますし、うんうん、また私も私のブログにも過去に載せてるし、うんうん、あまた書きますあでもこれ聞いてるときちょっと時差があるので、
あ確かに
まあ検索するなりちょっと見てみてください、うんうん、気になる方は
ぜひぜひ
ね、えこれね本当はめっちゃ伝えられればいいけど、うん、なかなかね言語化が難しいので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、やっぱちょっと、うん、見えない世界のことは言葉にするの難しいので、ね、体感が全てです。
そうですよね、うんうんうん、そうなんです。ということでね、本当になんかあっという間に時間が過ぎてしまって、うん、まだまだね、なおさんにとお話ししていたいんですけど、うんうん、あのまたね、なおさんの機会があったら、うん、愛媛に来てください。
ぜひ来ます、
はい、その時にまた続きを喋りたいと思います
その時どうなってるんでしょう
ね。本当ね、うん、そう、またなんか新たなね、うんうん、あ報告ができたらいいなって思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、ということで、エンディングに移りたいと思います、はい、
いつも聞いてくれてありがとうございます。夢の種放送局です。
はい、皆さん今日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。いかがだったでしょうか今日はあのなおさんとゲストに出てくださって一緒におしゃべりしてくださってありがとうございました。
ありがとうございました
どうでしたか
ちょっと初めてのラジオで、はい、しかも一発撮りっていうので、はい、ちょっとドキドキして、はい、何喋ったか、うん、ほぼ覚えてないですけど、
はい、
私もちょっとオンエアを楽しみにしてます
はい、はい、もうね、ほんとちょっとノープランで今回もお話ししましたが、うんすごい楽しかったです。
ありがとうございます。私も楽しかったです。
はい、なんかこの楽しい幸せだなっていう波動が皆さんに伝わると嬉しいなって思います。はい、ということで、はい、今週もまだ始まったばかりですが、皆さんまた心を緩めながら1週間楽しんでいきましょう。はい、ということで今日もお聞きくださりありがとうございました。また、来週月曜日20時半にお会いしましょう。ありがとうございました。なおさんありがとうございました。
ありがとうございました。